こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということで、本日はですね、ちょっと雑談会になるんですけれども、先日お話をした、日本に帰国したことについて、微暴録ながら、各地に回ったので、そのことについてお話をしてみようかなと思います。日本に帰ったのはですね、実質3週間だったんですけれども、うち1週間はですね、現地からオンラインで働くっていうことをしました。なのでちょっと長めに休みが取れたっていうのもあるんですけれども、その分ですね、その最初の1週間はお昼に地元でですね、実家の地元で、過ごしながら夜に働くっていうことをしてたんですけれども、これが結構ちょっと大変だなと思いました。どうしてもせっかく帰ってるので、お昼に病院に行ったりだとかですね、親戚に会ったりとかですね、そういったことをしてたんですけれども、夜に、働くっていうことは、インターネットの環境などは良かったので、そこは問題なかったんですけれども、どうしてもやっぱ眠い中8時間とか働かなきゃいけなくて、結構睡眠不足に陥ってましたね。ということで、リモートで働けるっていうことは、利点ではあるんですけれども、結構休暇マインドで帰って中でやると、そこはちょっと合う合わないながあると思いました。そしてですね、最初の1週間が終わった後に、ちょっと家族で旅行に行ってですね、それ富士山を見に行ったんですけれども、富士山を見る、ルートとしては北側からですね、高速道路で山梨とかあの辺りから行ったんですけれども、ちょっとあいにく天気が良くなくてですね、本当であれば河口湖の辺りから見えるはずだったんですけれども、そこがちょっと見えなくてですね、富士山は結局最後までちらっと見えただけであまり見れなかったんですが、ただご飯の美味しい旅館に泊まってですね、それが良かったですね。なんか雰囲気からして都会で働いている人かなみたいな若い家族なんかが結構いて、休暇で来るには東京からもそんなに遠くないですね、いい時間の過ごし方なのかなと思いました。そしてその流れで、各地回ったんですけれども、回った場所としてはですね、東京、岡山、香川、京都、あと地元の岐阜なんかを回ったんですけれども、そこについてですね、それぞれちょっとお話ししてみようかなと思います。まず東京ですね。東京は以前働いていた、大学生の時もそこだったんですけれども、そういった意味もあって知人が多いんですよね。なので地元に帰った時も人に会うんですけれども、それと同じくらいですね、東京に行った時も人に会うってことをしてました。大学生時代の同級生だとかですね、その先生とかですね、あと前職の関係のあった方たちなんですけれども、その大学生時代にお世話になった先生とかってなると、もうだいぶ会ってないんですよね。もう10年以上会ってないみたいな感じだったりもするので、ちょっと勇気がいるっていう部分ありますよね。久々に連絡取るっていうのは、あるんですけれども、お話をしたら、当時とか、今もなんですけれども、会社を持ってらっしゃるので、そこの方なんかも呼んでくださって、一緒に、6人ぐらいで会食をしました。その先生というのはですね、タイプデザインを教えている先生だったので、僕自身も今、そういったことをこの、アメリカの、の別の地でやっているっていうこともあって、そのあたりを何かお話しできることがあればいいなと思ってお話をしたんですよね。で、その、先生の呼んでくださった、元先生の呼んでくださった会社の人たちなんですけれども、彼らもですね、非常に親密にお話をしてくださって、僕なんかは以前広告会社で働いていて、今はウェブデザイン会社で働いていて、タイプデザインを今やってみたいな、もう結構あっちこっち行ってるタイプなんですけれども、その、お話しした方のうちの一人はですね、同じように以前は広告会社で働いていたんですけれども、今はそのタイプデザインに、集中してですね、転職をしてやってらっしゃるっていう方なんかもいらっしゃって、結構こう自分のやりたいことに正直にやってらっしゃるっていうのも羨ましいなと思いました。 まあ、そういった形で、人と会いながらも、あと、浅草の、浅草寺だとか、あと、スカイツリーなんかも行ってきたんですけれども、スカイツリーのあのあたりって、空町って呼ばれてるじゃないですか。で、それの横にですね、水町だったかな、ちょっとその、はっきりした名前を思い出せないんですけれども、まあ、川が、隅田川が近いということもあって、まあ、そんなような名前で呼ばれている、その、まあ、隣接したエリアがあるんですよね。で、そこの公園がですね、まあ、再開発というか、綺麗になったみたいで、レストランなんかもたくさんあって、公園もすごく広々としているっていうエリアが、その隅田川のすぐ横にあるんですよね。で、そこで友達と会って喋ったりだとかしたんですけれども、まあ、あのあたりは外国人さん多いんですけれども、隅田川を越えると結構少ないですね。あとカービーカフェっていうところに行ってみたかったんですけれども、そこがそのスカイツリーのふもとにあってですね、行ってみたところ、3ヶ月待ちと言われて、そんなに人気があるのかと思って、もうフラッと寄ってみたんですけど、全然、こんな、軽い考えではいけないところなんだっていうのがびっくりしました。そんなところと、まあ、あと明治神宮なんかも行ったりとかして、明治神宮も、まあ、以前東京に帰った時にですね、初めて行ったんですけれども、あんなに原宿から近いのに、こんなに、面白い場所あるんだなと思って、で今回も行ったんですよね。今回行った理由の一つとしては、その原宿から反対側の、駅で人と会う予定があったっていうこともあって行ったんですけれども、その、まあ、反対側も見れて、結構その、神社の中をうろうろして、思わぬところから出たりとかですね、東京にもう12年ぐらい住んでたんですけれども、まあ、未だに、行ったことのない場所ってあるもんだなと、もう今住んでないんですが、そういう発見があるなっていうのを、面白いなと思いました。その後ですね、東京から、今度はですね、四国に行く予定があったんですけれども、四国に行くために、新幹線で岡山まで行きました。で、そこで岡山で一泊して四国に行くっていう予定だったんで、まあ、岡山は、まあ、当初は、新幹線のただ降りて乗り継ぐ場所ぐらいに考えてたんですけれども、岡山城があったりもするので、まあ、せっかくなんでそこを見てみることにもしたんですよね。そこでですね、そのさっきお話しした、タイプデザインの集まりの中で、岡山について知ってる方いないですかって聞いたら、たまたま隣に座ってる方がですね、その岡山出身ということで、美味しいお店なんかも教えてもらったんですよね。それがヤマトっていうお店で、ソースカツ丼のお店だったんですけれども、まあ、前回も話したんですが、ソースといってもデミグラスソースみたいな感じで、で、上にこう、グリーンピースがですね、何個か乗ってるみたいな感じだったんですよね。で、後楽園を見た後に、そのヤマトに寄ったんですけれども、朝、確か10時ぐらいの開店だったんですが、もう朝から平日にもかかわらず、もう行列ができてて、しかもそれもなんかこう、なんていうんですかね、食通みたいな感じっていうよりかは、その近所の方たちっていう感じで、もう平日なのにこんなに行列できるんだっていうのがびっくりでしたね。そこで、まあ、ソースカツ丼と岡山の、ラーメンを食べたんですけれども、それがすごく美味しかったです。まあ、なんかこう、地方に行く楽しみって、そういった地方の、まあ、グルメみたいなのを楽しむっていうのもいいですよね。あと、後楽園も、思いがけずとても良かったですね。朝行ったから気持ちよかったっていうのもあるんですけれども、まあ、そこも朝一で行ったので、もう誰もいなくてですね、広々としていて、まあ、多分どうなんですかね、当時からそうだったかわかんないんですけれども、芝生がすごい広いんですよね。日本庭園っていうとなんかもっとその京都の山っぽい、なんですかね、山道歩くみたいな庭園みたいなものは、何度も見たことあったんですけど、まあ、あれほどだだっぴょくて、まあ、かといって金沢の兼六院みたいにですね、ああいう広い感じともちょっと違う感じで、なんかちょっと、西洋っぽい感じもあるなみたいなところが面白かったです。実際になんかその、日本庭園といってもですね、ヤシの木みたいなものもソテツかな、ソテツみたいなものも植えられていたりして、それがその異国情緒があるっていうことで面白がって植えられていたらしいんですけれども、まあ、なんかその庭園全体になんかこう新しいものを取り入れて、いるっていう感じが多少ありましたね。 あと庭園の中をこう川が流れているんですけれども、このだだっ広い中をですね、川を設計して水を流すっていうのがまたすごいなと思いました。まあ、うまくいかなくなるとどっかで詰まってしまったりとかもするんですけれども、まあ、川ありで小さな滝あり、池ありみたいな感じで、まあ、様々な形でその回遊しながらですね、その水の流れを楽しむっていうことができて、よくできた面白いところでした。またその後楽園から岡山城が見えるっていうところも、その、景色もですね、うまくデザインされていて、写真撮ったりですね、そういった部分でも非常に楽しめるところかなと思いました。そして何よりはですね、岡山駅から歩いて行けるっていう、まあ乗り物乗ってもいいんですけれども、まあ、歩いて僕は行ったんで、全然徒歩圏内で行けるっていうところがすごいですよね。もう新幹線の駅から歩けるっていうのがとてもすごいなと。まあ、とても便利だなと思いました。で、ホテルはですね、その後楽園のそばの、後楽だったと思うんですけれども、そういったホテルに泊まって、そこもすごくホスピタリティが良かったですね。という感じで、まあ、結構岡山は予想以上に楽しんだっていう感じで、その後ですね、四国に向かいました。で、四国では、まあ、四国に向かった理由は2つあってですね、1つは四国に行ったことがなかったので、まあ、そこに行って讃岐うどん食べてみたいっていうのが1つと、まあ、もう1つはですね、直島って香川県か分かんないんですけれども、その直島アートで有名な直島に行ってみたいっていうのがあったので、行ってみることにしました。まあ、行き方としてはですね、瀬戸大橋っていうのがありますよね、大きな橋が。で、そこを電車が通ってるので、まあ、岡山駅から、まあ、一本で、香川の高松まで行って、そこからフェリーに乗るっていう方法でしたね。なので、瀬戸大橋も、非常にですね、綺麗な風景が見えるので、まあ、そこも楽しみながら高松に行きました。高松はですね、うどんは美味しかったんですね。うどんバカ一台っていうとこ行ったんですけど、そこ結局3回行ったんですけど、そこはすごく美味しくてコスパも良くて、でただなんかそこはホテルがあんま良くなかったんですよね。まあどうなんですかね、外国人の方が多く来ていたので、まあ多分旅行の方が多いと思うんですけれども、なんか部屋がめちゃくちゃ狭くてですね、さっき話した岡山駅のホテルがすごく良かったんで、まあ、そこと比べちゃって、まあ、そこはちょっと減点ポイントだったんですけれども、高松で面白かったのは、アーケード街が結構大きいのがあるんですよね。高松の駅から、まあ、ちょっと歩いたところにアーケード街があってですね、まあ、そこでいろいろ住んじゃうみたいな感じで、で、あとその、ちょうど行った1週間前にですね、そのアーケード街に、ポケモンショップ、ポケモンセンターか。ポケモンセンターがオープンしてたんですよね。で、その高松は、ポケモンのヤドンっていう、ピンク色のゆるいキャラクターをシンボルとして使っていて、ポケモンの電車が走ったりとかですね、まあ、してたんですけれども、まあ、そんな感じでポケモンセンターもオープンして、もう結構あっちこっちもヤドンだらけみたいな感じでした。その後ですね、まあ、翌日に本来の目当てだった直島に行くこともしたんですけれども、直島は、まあ、フェリーで行くんですが、まあ、ここが一つミスポイントというか知っとけばよかったっていうのところなんですけれども、高速艇とですね、普通のフェリーとあるんですよね。で、僕は行きは高速艇で行って、帰りは普通のフェリーで帰ってきたんですけれども、結果から言うと、その普通のフェリーを知っとくべきだったってすごい思ったんですよね。行きはその高速艇に乗ったんですけど、それはもうなんか十何人ぐらいしか乗れないすごく狭いボートで、これにこんなにぎゅうぎゅう詰めになって乗るのかっていうぐらいのボートに行って、まあ確かに高速艇なんで速いは速いと思うんですけれども、まあ快適ではなかったんですよね。それで、こんな怖いところ乗っていくのかと思ったんですけれども、まあ、帰りにですね、その普通のもう超大型のフェリーに乗って帰ってきて、まあ、これが本来のルートだったんだということを知って、 しとくべきだったなと思って、まあ、これはもし直島に行かれる方があったら、その大きい方を乗ることをお勧めします。非常に綺麗で、窓なんかもすごくでかくてですね、さっき話したその瀬戸大橋の綺麗な風景なんかも、もう椅子がこう横向きについていたりもするので、風景を楽しみながらも、過ごせるので、そこは非常におすすめです。直島に、行った、目的としては、直島に新美術館ができたので、まあ、そこを見たかったっていうのがメインの目的でした。そこもすごいもう平日なのに混んでてですね、まあ、たまたまその時ですね、トリエンナーレっていうものがやってたので、まあ、それもあって人が多かったのかなと思うんですけれども、日本人もいたと思うんですが、結構アジアからの、お客さんが多かったですね。予約をして、行けば多分もうちょっと楽に入れたと思うんですけれども、まあ列に並んでですね、それも、買う羽目になってですね、っていうことになりました。で、その新美術館自体は、3階構想になってですね、一番下は、まあ地下なんですよね。上にこう積み上げているような美術館ではなくて、地下に、掘っていってる美術館で、一番下にですね、村上隆の、洛中洛外図屏風っていうのがあって、まあそれを、まあ見たかったっていうので行ったんですけれども、まあちょっと表面がですね、思ったよりもこうツルッとしすぎてて、ちょっと物足りないなとも思っちゃったんですけれども、その物の密度っていうんですかね、まあそれはすごく、見どころがあって、まあさらにその、この後ちょっと話すんですけれども、その当時のですね、風習ですね、この人が髪を切ってるとかですね、そういったことを知っておくと、まあさらに、その当時のまあ、この人たちがこういう生活をしてたんだっていうのがよりわかるっていう部分で、まあ、楽しみ方がまた違ってくるのかなと思いました。まあ、僕はもうちょっとミーハーな見方をしてたので、まあ、ここにこのキャラクターがいるとか、まあ、色がどうだとか、まあ、そういう結構表面的な見方になっちゃったんですけれども、その、洛中洛外図屏風を見てですね、またその隣に、写真なんかは撮れないんですけれども、これもまた現代美術家の相田誠さんの、作品もあってですね、それも迫力ありましたね。そういった形で、まあ、新美術館を見て、その後、いくつか、家プロジェクトと呼ばれるものを見てたんですけれども、その中でも、まあ、面白かったのは、南寺というものですね。これは天井なんかをこう壁をですねくり抜いてこう空を見せてその色を見せる、ジェームス・タレルというアーティストがいるんですけれども、その方が作ったもので、まあこれはちょっとネタバレになっちゃうのであんまり話せないんですけれども、まあこうなんか人間のこう感覚を試すというか、その感覚をうまく利用したアートで、これはもうかなりもう数年前にまあ作られているものなんで、どっちかというとそれをこう管理していく方が大事というか大変じゃないかなと思いましたね。まあ、アート作るときってアートを作るのももちろんそうなんですけれども、それをどう管理していくのかっていうこともおそらくセットで計算して作られていると思うので、まあ、この作品に関しては特にそのあたりが非常に繊細なものなので、まあ、うまく運用していかないといけないですし、まあ、それがされているから、まあ、現代でも見ることができるっていうものなのかなと思いました。そんな感じでですね、まあ、香川県を後にして、まあ、僕は実家が岐阜なんで、その帰路に着く前に、京都にも寄りました。まあ、ちょっといろいろ寄りすぎじゃないかなと途中で思ったんですけれども、まあ、京都はですね、何かが特別見たかったっていうわけではないんですけれども、まあ、行くたびに何か発見があるので、ここに寄りたいなと思ったんですよね。で、もう行く途中でですね、どこ行こうかなって考えてて、一つはですね、まあ、これまで行ったことがなかった、京都の北の方にですね、貴船神社とか、貴船のそのエリアっていうものがあってですね、まあ、ここは、夏になると川床って言って、その川の上にレストランが出るので有名ですよね。でこの辺りに行ってみたかったのと、すぐ隣にですね、鞍馬山っていうのがあって、カラス天狗で有名なとこですね。そこに温泉があってですね、もう僕はもう20年近く前にそこに一回行ったことがあって、で当時はもうリニューアルがされる前ですっごいポロポロのとこだったんですけれども、 逆になんかそのすごくミステリアスな感じがですね、あの記憶に残っていて、まあ、そこに行ってみようと思ったんですよね。貴船神社に行ってからあの温泉に入るっていうコースにしたんですけれども、それはすごく良かったですね。あの京都に降りた瞬間はもうあの新幹線降りたとかやっぱりもう聞いていたようにこうオーバーツーリズムで人がすっごかったんですけれども、貴船神社とか鞍馬温泉のあたりはもう全然人がいなくてですね、もう見やすくて、あのやっぱ人がいないっていうのはある種のこうあのミステリアス感みたいなのが高まるんですよね。あの行ったのが夕方だったっていうのもあるんですけれども、そこがすごく良かったのと、鞍馬温泉もですね、まあ、リニューアルされてちょっと綺麗になっちゃってなんか雰囲気がなくなっちゃったかなっていう部分あったんですけれども、まあ、初めての人には行きやすいのかなという感じもしますね。途中であの、もみじのトンネルだったかなあっていうのを通るんですけれども、電車で行くと。ちょっと僕が行くのが早くて、11月の中旬ぐらいだと、まあ、見頃みたいなんですけれども、まあ、下旬とかですね。そこはもう、もみじがもう真っ赤になって、そこの中を電車が通るというコースがあるので、まあ、時期が合う方がいれば、あの、まあ、見るのもとても、あの、綺麗な景色が見れるのかなと思います。で僕はその温泉入ってる時にですね、その、まあ、温泉入りながらこう、あの天気がだんだん変わってくるんですけれども、あの露天温泉だったので、だんだんこう、霧が出てきてですね、で、次第に雨が降ってきてですね、で、雨が降ってきてるんですけれども、こう、天気はまだいいみたいな、なんか京都そういう、なんていうんですかね、地形のせいもあるかもしれないんですけれども、結構こう、不思議な感じがあるんですよね。で、まあ、やっぱりそういうの見てると、こう、あの、自然を見ながら、こう、お風呂に入ってる時間って結局何もしないんで、自然を見ながらこう考えてるとですね、まあ、やっぱりどうしてもこうちょっと禅っぽい思想になってくるっていうか、こう水が循環してこの水の一つ一つが集まってきて、まあ、そういったものの、まあ、湧き上がってきた温泉に今使ってるんだなとかですね、こう結構いろいろあの禅っぽい思想になりましたね。いろいろ考えました。その鞍馬温泉もすごく楽しくて、その翌日なんかはですね、南禅寺というこの有名なお寺なので、あの知ってる方も多いと思うんですけれども、あの近くの駅を出るとですね、ねじれてるトンネルがあるんですよね。それも、まあ、一応見どころではあるみたいなんですけれども、その強度を増すためにレンガって普通縦に積むんですけれども、それをこうねじった感じであの積んであるトンネルがあってですね、まあ、そこを抜けていくという形で、まあ、あの歩いて南禅寺まで行きました。で、南禅寺で素晴らしかったのは、まあ、なんといってもあの屏風絵かなと思います。水を飲んでる虎が有名みたいなんですけれども、まあそれ以外もですね、屏風絵がもう、ぶわっとか、あの、もういろいろ描かれていて、鳥の絵とかですね、もうそれが本当に素晴らしかったですね。昔二条城とか、そのあたりも見て、まあ記憶が結構こう、昔なんであんまり覚えてないっていうのもあると思うんですけれども、なんかあんまり二条城とかは、すごく大きい割にはそんなに感動はしなかったんですけれども、この南禅寺の、あの、襖絵とかの方がですね、感動しましたね。まあ、ポイントとしては、なんていうんですかね、この、一瞬一瞬を切り取ってる感じが、まあ、こう、刹那的っていうんですかね、なんかそういうところがいいなと思ったんですけれども、そんな感じで、もう二条城なんかに比べれば全然ちっちゃい、お寺の建物なんですけれども、まあ、そういった意味で、あの、襖絵を楽しめたっていうのが良かったです。まあ、あと京都は、安倍の生命で有名な生命神社に行ったりとかですね、あと、京都の御所ってありますよね、京都御所、それを見たりとかですね、あと最後にですね、これは行きたいなと思っててすっかり忘れていたところが一つあったんですけれども、それはVOU って書いて VO っていうところなんですが、これはこれまで話したその歴史的なところとは全く違ってですね、なんていうんですかね、このもっとポップな、現代アートと言っていいのかな、ちょっとアートだけではないんですけれども、いろいろ売ったりもしてるので、作家さんたちがですね、物を売ってるんですよね。 そこは、僕は知り合いの方が、商品を出してるってこともあって、で、売ってるものも、どれも魅力的なものだったので、行ってみたいなと思ってて、最後の最後でそれを思い出したんですよね。で、それで、行ってみたんですけれども、最初行った時閉まってたんですよ。で、ああ、すごい行きたかったんだけど、どうなのかなと思って。ただ、開く時間が、その3連休の間の、まあ、1時だったので、もう本当に開くのか、閉まるのか、微妙っていう感じだったんですけれども、まあ、10分前になっても開かないし、もうダメかなと思ったんですが、ギリギリ最後に見たらですね、あと開いてたんですよね。で、もうこれはもう最後のラッキーだと思って、もう入ってですね、3階建てのそこも、ところだったんですけれども、まあ、一番上にアートがあって、一階の奥にもアートがあって、まあ、二階はその、いろいろショップになっているって感じですね。本当に良かったですね、行けて。カラスマ、市場カラスマから、少し離れたところにあってですね、すごく良かったです。また、そのすぐ近くにですね、D&Departmentっていう、これも、デザイナーの、長岡健明さんがですね、ディレクションされてやってるところがあるんですけれども、そこも、行ってきました。まあ、ここは以前も行ったことがあるんですけれども、目の前にですね、でっかいお寺があるんですよね。そういったところでもう立地もすごく良くて、ここも最後に楽しんできました。という形で、そんな京都を楽しんだ後に、実家のある、岐阜県に戻ってきたんですけれども、岐阜県ではですね、大きく付地峡と呼ばれる、まあ、自然が豊かな渓谷があるんですけれども、まあ、そこに行ったのと、まあ、多治見と呼ばれる焼き物が有名なところですね、そこに行ってきました。付地峡はですね、竜神の滝と呼ばれる滝があるんですけれども、まあ、そこがメインではあるんですが、そこに至るまでの、まあ、徒歩1キロあるのかないのかぐらいのところが、すごく景色が綺麗で、でもなんといっても、もう水がめちゃくちゃ透明なんですよね。もうガラスかっていうぐらいの透明度で、もう横とかから見るともうなんかプリズム状に水が輝いてるんですよね。それがすごく綺麗で、でたまたまその季節的にも紅葉が始まる時期っていう時期で、非常に良かったです。徒歩は、まあ、ちょっと危険といえば危険な部分もあって、なんていうんですかね、階段が急に終わったりとか、そういう部分もあるので、まあ、足元には気をつけた方がいいと思うんですけれども、決してなんか急な坂があるとか、そういう感じたちではなかったので、まあ、ハイキングとしては割と初級で、行けるかなっていう感じでした。そしてその後、多治見のですね、焼き物のとこ行ったんですけれども、まあ、そこは釜が見てみたかったんですよね。焼き物を焼く釜があるんですけれども、それを見てみたくて、で、いくつもその釜があるんですよね。で、まあ、いくつか行ってみて、まあ、実際行ってみたら、その見れるところっていうのはですね、まあ、限られてたんですけれども、まあ、無料で見れるところが多くて、というか、まあ、すべてかな。すべて無料で見れるっていう感じで、開放されてました。まあその窯にですね、カフェが併設されているところなんかもあったので、まあそこで一休みするっていうのもいいですし、まあただ窯によってはですね、まあもうそんなになんていうんですかね、観光客にオープンにしているっていうばかりではなくて、オリベストリートっていうのがあるんですけれども、それもなんか2つあるみたいで、駅から近くない方に行ったんですが、まあ、そこは結構窯があるんですよね。で、そこはですね、そんなに、まあ、人が来る場所ではないんだと思うんですけれども、まあ、そこまで、まあ、あんまり公開してるっていう感じではなかったですね。まあ、ただ行ったら見せてくれるみたいな感じで、まあ、見れたっていうのは良かったんですけれども、オリベストリートを見るのであれば、もう一つの駅から近いっていうところの方が、まあ、散策はしやすいのかなと思いました。そこでですね、まあ、焼き物を見たりとかですね、まあ、あと、まあ、焼き物つながりでタイルも有名なんで、タイルミュージアムってとこ行ったんですけれども、まあ、そこは本当車がないといけないところで、建物が面白いんですよね。そこは建物は、非常にちょっとジブリみたいな形してですね、写真を、まあ、コミュニティの方にアップしておこうかなと思いますが、そんなところで、まあ、思ったよりもちっちゃかったんですけれども、そういった焼き物だけではなくてですね、別の側面のタイルも見れるっていうところが、まあ、面白い ポイントかなと。まあ、何より建物を見るのが面白かったですね。っていう感じです。はい。ということで、まあ、今回はですね、ちょっとまあ、お土産話ということで、雑談会になったんですけれども、まあ、あちこち回ってですね、まあ、帰るたびにこう、せっかく帰るんで、まあ、新しいところを見たいっていうところでですね、回ってるんですけれども、まあ、今回もそういった、新しい面が見れたっていうことと、まあ、人に会えたっていうのが良かったです。まあ、一つ後悔があるとすれば、まあ、もう少しその、地元のですね、同級生とかに会えたらよかったなとは思ったんですよね。やっぱこう、人と長い間会ってないと、ちょっとこう、二の足踏んじゃうみたいなところがあるんですけれども、まあ、ちょっとそこが後悔な点かなと思いますし、まあ、時間を変えた時にしてみたいなと思いました。はい、ということでですね、まあ、今回はちょっと長くなっちゃったんですけれども、まあ、雑談会ということで、まあ、お暇がある時に聞いていただければと思います。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。そして、今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。ぜひ、また次の放送もお聞きください。ではまた。